안녕하세요.
全米の皆さん、おはようございます。セントラルカーラバン USA の時間です。今回はアトランタより新井雄一がお届けします。すっかり暖かくなりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。アトランタは木が多く、森の町とも言われることがありますが、高いところから見渡すと本当に一面に木々が広がる景色を楽しむことができます。例えばストーンマウンテンの頂上から見ると、西の方にダウンタウンの高いビルが少し見える以外はひたすらずっと森です。比較的規模が大きく都会だと言われているアトランタではありますが、そこはやはりニューヨークやロサンゼルスなどの大都会と比べると少々大都会というには大げさかもしれません。ですがいつも春から夏にかけてこの一面が緑色になる季節、アトランタは本当に美しく、この爽やかな気持ちになる景色を楽しめるのが他の大都会にはない風情なのだろうと最近気づきました。日本では私はビル群に囲まれた生活をしていて、それはそれで刺激も多くて楽しかったのですが、このような森に囲まれた暮らしも心が洗われるようで本当に良いものです。そんな気持ちのいい日々が続くアトランタですが、今アトランタの日本人コミュニティの間で大きな話題となっているのが、日本人が比較的多く住んでいるジョンズクリークという町に近々なんとあの紀ノ国屋書店がオープンするということ。紀ノ国屋としてはアメリカでも2番目に大きな規模のお店となるようで、本だけではなく文房具やアニメグッズなど様々な日本のアイテムが手に入ると聞いています。これは本当に楽しみですね。これまでも日本のグッズや食べ物が手に入るお店はアトランタ中に点在していましたが、これほど大きな大きな日本のお店が来るなんて想像もしていませんでした。紀ノ国屋書店だけでなく、ここのところパンデミックのために止まっていた駐在員の行き来が復活して非常に活発になったようにも思います。仲の良かった方が帰ってしまうのは少し寂しいものですが、新たな人も多数訪れているので、また新たな出会いに期待したいところです。そんなわけで紀ノ国屋さんも、新しくこの地に移住してきた皆さんも、ようこそアトランタへ。この番組を通して少しでもアトランタの楽しい情報をお届けできたら私も嬉しく思います。これからどうぞよろしくお願いします。さてここで一曲紹介したいと思います。私はアトランタで日本商工会のオフィスマネージャーの仕事をしながらトランペットの演奏の仕事もしているのですが、アトランタを拠点に活躍するスムースジャズのトランペット奏者であるマーヴィン・ミラーをご紹介します。この方はシカゴ生まれながら現在はアトランタを拠点に活動していて、南東部のクラブシーンでは欠かせない存在となっています。直近では5月末にポンセシティマーケットのシティワイナリーで演奏があるので、この曲を聴いて気に入った方はぜひ要チェックですよ。それではお聴きください。マーヴィン・ミラーで A Different Place。 ここからはアトランタで開催されるイベント情報をお伝えします。アトランタの中心部にある大きな美術館ハイミュージアム、他の都市にある美術館とも負けず劣らず、かなりの点数を誇る展示物が魅力です。世界中の絵画や彫刻、現代美術など見どころが満載の作品がずらりと並んでいます。そんな美術館でこの6月から日本の鎧や兜、刀の特別展示が始まります。日本の美術品は海外でも多数のコレクターにとって魅力的なものとなっており、かつて実際に使われていた武具もマニアの心をつかんで離さない一品となっています。日本に足を運んで買い付けたものもあれば、戦争のどさくさに紛れて海外に流出したものもあるようです。今回そのような海外に散らばった日本の鎧や兜がアトランタに一堂に会するというのですから、我々日本人としては見逃せません。すでに展示が決まっているもののラインナップを見てみると、安土桃山時代に使われていた鎧兜一式や、江戸時代初期の備前長船など、我々にとって非常に馴染みの深いものばかり。今回のコレクションについては、アメリカでも特に多い日本武具のコレクションが揃う博物館であるテキサス州ダラスのアン・アンド・ガブリエル・バービー・ミューラー博物館、通称サムライコレクションからやってくるものたちなので、見応え抜群の迫力あるコレクションを楽しむことができます。やはりいくつになっても日本の鎧や刀といったものは日本男子の心をくすぐるものですね。私もぜひ開催されたら童心に帰るような気持ちで楽しめたらいいなと思っています。以上、イベント情報でした。カラバン USA、 アトランタから新井雄一がお送りしています。続いては南東部ならではの話題やディープな情報をお届けするコミュニティカーラバンのコーナーです。今日はサンディースプリングスという街についてお話ししたいと思います。サンディースプリングスといえばアトランタの北側に位置する自治体で、大きなフリーウェイが交わっている位置にあることから、毎日人の行き来が激しくあるエリアです。比較的安全なエリアであり、またダウンタウンへの通勤も便利であることから、ここに住んでいる日本人も多く、とても活気にあふれた街です。とはいえ、一見するだけでは特に変わったところのないように思えるこの街ですが、実は非常に変わった成り立ちの上でできた町で、世界中でも注目をされていることをご存知でしょうか。サンディスプリングスはもともとはフルトン郡にある地域でしたが、フルトン郡はアトランタの全域をカバーするエリアとなり、貧富の差が激しいことが問題となっていました。そんな中でも比較的裕福な人の多いエリアだったサンディスプリングスは、貧しい人たちに向けた施策ばかりが行政によって行われることに、一部の富裕層が不満を募らせて、なんと2005年に公正な 住民投票の結果、アトランタから独立することとなりました。ところがこの投票結果が出てから、実際に自治体として運営が始まるまで半年しか猶予がありませんでした。どのようにすれば自分たちにとって満足のいく行政が実現できるのかと、みんなが知恵を絞った結果として出た答えは、公務員ではなく民間企業に市の運営を委託するということでした。行政サービスを手掛ける会社を募って入札を行い、最もコストが安くてかつ能力の高い企業を選び、警察と消防を除いた市の運営のすべてをその企業に任せるという手法を取りました。これにより通常の公務員による運営と比較しても数百万ドルもの経費の削減につながったそうです。実際今も市の職員は非常に少なく、行政のほとんどの部分を外部委託しています。今では最初に関わった企業だけではなく、さまざまな分野であらゆる企業が行政に関わる形をとっています。入札という形を取ることで常に競争があり、そのために運営のコストも非常に低く抑えることができるという仕組みです。もちろん全ての市町村がこのような取り組みでうまくいくとは限りません。実際にアメリカの他の町では行政を委託した業者による不正が発覚して大問題になったケースもあります。そのような問題が起きないように、評価制度や入札、契約書の内容など様々な工夫をして運営をしているというから驚きです。このような他では類を見ない運営方法を行っていることから、日本をはじめとする世界各国から視察団が訪れたこともあります。サンディスプリングスは今も裕福な人が多数いる町なので、この画期的な運営方法が今のところうまくいっているようです。自治体としてはまだまだ歴史の浅いところですが、日本人も多く住むエリアであることもあり、これからも末永く安定した運営ができるよう見守っていきたいものですね。ちなみに私の勤め先であるジョージア日本商工会もサンディスプリングスにオフィスを構えています。少し前までは隣のダウンディという町にあったのですが、その頃と比べて周囲に美味しいレストランが増えた気がしています。日本から小麦を輸入して作っている人気ラーメン屋のオキボルもここサンディスプリングスに1号店があるので、アトランタにお住まいの皆さんはきっと行く機会があるのではないかなと思います。行政のサービスというのは日頃生活しているとあまり注目しないものですが、この観点からもこの街を見てみると面白い発見があると思いますよ。さてここで一曲紹介したいと思います。この街に関係する曲があればよかったのですが、見つからなかったので街の名前からふと連想した曲を取り上げたいと思います。ウエストコーストジャズを語る上では欠かせないジェリー・マリガンというバリトンサックス奏者とチェット・ベイカーというトランペット奏者、この2人による演奏をぜひお楽しみいただければと思います。ジェリー・マリガン and チェット・ベイカーで It's Sandy at the Beach。およそ30分にわたってお送りしてきましたカーラバン USA、 いかがだったでしょうか。去年の放送の中で大谷翔平選手の所属する エンジェルスがインターリーグでアトランタブレーブスと対戦するためにやってきた話をしたことがあったかと思います。実はこの7月にもエンジェルスがブレーブスと対戦するためにアトランタにやってくるそうです。これはまた楽しみですね。冒頭にもお話ししました紀ノ国屋書店のオープンと並ぶぐらい日本人コミュニティの間では大きな話題となっています。もう私の周りでもチケットをすでに買った方も多くいて、私もそろそろ購入しないといけないなと思っているところです。アトランタは野球だけではなくバスケットボール、それからホッケーなどなど、サッカーもありますね。このようなプロスポーツのチームが多数あり、どれもそれなりに強いチームとなっています。アメリカに駐在で新しく来られたばかりの方にとって、このアメリカのスポーツっていうのは日本とはまた違った楽しみがたくさん詰まったものですので、ぜひ機会があれば見に行っていただきたいなと思いますし、大谷選手が来られる機会にもきっと多くの方が訪れるかと思いますので、ぜひこの機会にアメリカ本場のスポーツをお楽しみいただければと思います。それでは本日の放送はこれにて終了したいと思います。河原版 USA、 アトランタより新井雄一がお届けしました。それでは失礼します。